がとうございます。こんにちは。
こんにちは。
今日は私の18時のミサですので、少し早めに終わらせていただきます。そして、説教の時にはここで言わないことを言うので、その福音をご一緒に考えてみたいと思います。では、そこに書いてある通りです。ルカ6章39から45まで。ルカの6 39節から45節まで。なるべく座っている時に調べておいて、そうしないと時間は無駄です。はい、お願いします。
人を裁くな。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にある上くずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にある上くずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。身によって木を知る。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によって分かれる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。
ありがとうございます。この箇所は結局愛し合いなさいという掟ですね。キリストの掟は互いに愛し合いなさい。では愛し合うということは何かというと、いろいろと教えてくださる。ここはその通りです。で、ここには実は3つの、まあ、私の考えでは3つのキーワードがあります。1つは42節の丸太、自分の目にある丸太。2番目は44節のその結ぶ実、実によって分かる実、丸太実。で、3番目の、ですが45節は心の蔵から良いものを出す。心の蔵、この3つの点です。で、実は悩んでいます。何について言いましょう。説教で何を言えばいいのか、ここで何を言えばいいのかと悩んでいるんですけど、結局逆にしました。さっき座ってた時に、だから説教のミサの時には丸じゃなくて身のことと、そして心に入れる、それを説教にしておいて、で、ここで丸太の話をしましょう。では、42節ね。まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるもの。これは心で裁くことに関して、心で人を裁く、そして口で人に 注意するということに当てはまるんですね。心の中で口に何も言わないけれども、心の中でこの人を裁く。もう一つはこの人にアドバイスする、助言する、この人に注意して真実を言う、この人の成長のために。この二つのことですけれども、丸太という丸太に目があるじゃなくて、目には丸太が、目の丸太というのは、あの表現はちょっとグロテスクな表現ですけども、自分の決定というんですね。自分の過ち、自分の罪は自分の目にある丸太というんです。そして、自分の丸太を取り除け、そして、相手の、目にある音楽くずというのは、私は音楽くずよりもカンナくずと言った方がいいと思います。カンナくず、音楽くずというのは、カンナくずは丸太から出てくるんですね。同じ材料です。ですから私たちは人の目にある小さなカンナくずを見て、もっとでっかい同じ罪、同じ種類の欠点をもっとでっかく自分の目にあるのに、それを見ないで人の小さなカンナくずを裁くんです。それはいけない。つまりこの箇所の、この言葉のメインテーマは、私たちは自分に対しては寛大で、人に対しては厳しい、この傾向があるんですね。自分の行いと欠点と過ちに対してはいつも自己弁明して、いつもまあまあいいと、すごい寛大ですね。その代わり人の欠点と過ちに対して恐ろしく厳しい、絶対許せないというんですね。そうしないで逆にしなさいと、自分に対してはもうちょっと厳しくなって、人に対してはもう寛大になりなさい。そして自分の丸太を取り除け。何のために丸太を取り除くかというと、はっきり見えるようになるためです。はっきり見えるようになるために丸太を取り除け。で、丸太というのは、あなたのすべての罪、すべての欠点を取り除け。といえば、人に注意することはずっとできないでしょう。そうではなくて、どういうものを取り除くかというと、視線の邪魔になるものを取り除き、相手を明らかに見ることができるためには妨げになるあなたの欠点を取り除きなさい。それに対して、見えるためにどういう丸太を取り除けばいいのでしょうか。何が邪魔になるでしょうか。一つ、傲慢、上から下に向かって注意する、あるいは裁く。そしてもう一つ、一は傲慢、二番目の邪魔者は人の悪いところだけしか見ないという欠点を取り除きなさい。人の悪いところだけしか見ないという傾向がありますね。それを取り除きなさい。そしてもう一つ、三番目のジャンルは偏見、その人に対する偏見。あなたはその人は嫌いかもしれない。私たちはよく、好きな人がすることは全て素晴らしい、 私たちの嫌いな人がすることは全てダメという考え方を持ってるんですね。自分の嫌いなことを嫌いな人がすることは全部良くない、偏見ですね。でも自分の好きな人は人がすることはまあまあいいです、いつもいい。そうじゃなくて、やっぱりその偏見は、ですから視線の妨げになっているのは傲慢、悪いところばっかりしか見ないことと、そして偏見ではそれを取り除いて、ところがどうやって取り除くことができるでしょうか。反対行動を取ればいい。傲慢に対して謙遜になること、つまり反省すること、自分の丸太を見ること。今度灰の水曜日になりますね。灰もそれは反省する機会ですね。心を清める、反省して謙遜になって、自分の過ちを認めて謝る、神に戻る、その人に戻る。ですから謙遜、反省することと、そして私たちはいつも人の上になっている、あるいはなりたい、それは傲慢ですね。でなぜどういうふうに人の上になっているかというと、自分の長所と相手の欠点を比較するからです。自分の良いところと相手の悪いところを比較すれば、もちろん私の勝ちです。ですから逆にすればいい。人の良いところと私の悪いところを比較すれば、やや謙遜になると思います。もう一つ、謙遜になるためには、私たちは人の価値を定めるには何を基準にするかというと、私自身の長所、私の強いところを基準にして周りの人の価値を定める傾向があります。それならいつも私は上ですよ。例えばこの人が頭がいい、この学生が成績がいい、頭がいい、でそれを基準にして同級生の価値を定めるんですね。この何々君がすごくスポーツがうまいけど、でも成績が悪いべき、私の上、この人はすごい、ハンサムで女の子たちにモテモテで、でもね頭悪いからべき、この人は何々、いつも自分の強いところを基準にすれば私は上でしょ、もちろん。ですから心を広げて、もっと他の比喩もあるのを認めることがいい。ですから良いところも謙遜になるんですね。謙遜になる。もう一つの反対行動は、悪いことばかり見るということに対して良いところも見る、その人の良いところを見て感動して学んでみる。その人の良いところを見て感動して学んでみる。そしてにその人のことばかりではなくて、一般的に物事の良いところを見る。いつも良い側面があります。それを見て感謝する。そして3番目は偏見があるんですね。ではその人を愛しなさい。感情で愛することができないでしょうけれども、少なくとも行いの面では、この人を親切にしなさい、行いの面では親切にしなさい。 そうすればこの人が明らかに見ることができるようになる。明らかに見てから必要だったらちょっと注意してあなたの陥落図を取らせてくださいと言えばいいです。ところが見えるようになってからもこの注意をした方がいいかどうかということは微妙です。もう目が明らかになった、明らかに見ることができるけども、それなのに言わない方がいい時もあります。言った方がいい時があります。それはすごい難しい。例えばある実例で、私の5人兄弟のみんな男の人で、上の2番上から次男です、ね、彼の奥さんは、8人の子供がいて、で一番下の子供は面白い男の子で、何を言っても面白い、もうみんなゲラゲラ笑う。2番目その上の子は女の子で可愛くて人形みたい。でその上の男の子は普通の男の子。そのことは問題になったんです。というのは自分の妹の美しさに負ける。まあそれはいい。でも弟にやきもちがあったんです。弟が話すと言うとみんな笑う。自分が冗談を言うと誰も知ら、まあ、みんなしらける。それですごく悔しがってたんですね。でも劣等感になりうる。そこでお母さんは言った。やっぱり私は話しますよ。で私がたまたまいたので、いやまだ若い、まだ小さい、まだわからないでしょう。いや、今のうちに言わないと遅い。傷がつく。まあどうぞ。読んだんですね。私が見ていた。あのね、君はすごくいい子ですよと言ってて、彼はすごい喜んじゃって、ママは大好きだったので喜んじゃってニコニコして、ところがあなたは冗談言うにはあまりお上手ではない、弟はすごく上手。そう言われた時に彼の目つきが変わって、もう大好きなお母さんからそんなこと言われるのもひどいと。でもね、君にはいいところがいっぱいあるので、それを生かしてこれも言って話したけど、うまくいかなかった。彼が黙ってバッと泣きそうになって行っちゃった。やっぱりそうだろう、まだ。で3日間ぐらいだらっこして、ご飯ですよ。ご飯なに雨が降ってるから傘を持っていきなさい。雨、傘いらに全てそうですね。でも3日間ぐらい経ってから、からひょっこり食事の時に座って、分かったよと言った。何が分かったの？分かったんだから。本当に分かった。弟が何か言うと彼もゲラゲラ笑って、彼が冗談言おうとしないで弟の話すごく受け入れて治った。だからお母さんの看護は良かった。待つとますます傷が劣等感のあれになる。でも得ても治った。ですから一概に言えないんですね。今言った方がいい、あるいは言わない方がいい時もありますので、悩むしかないんですね。真実は最高の親切です。真実は最高の親切です。ところが、その真実を言わない方がいい時もあります。知らぬが仏という時の方がいい。いつどういうふうにするのか、まあ、自分の常識ですけども、常識の、ことを確認するためにこのようなことを確認すればいいと思います。まず話す目的を確認すべきです。真実言うんだったら 何のために言うんですか？で、目的はその人の成長と幸せ、そのために言うんです。それを決して忘れないように。もう一つのことを確認すべきですが、言う必要性があるかどうか。ある傷が放っておけば自然に治ります。いじらない方がいい。ところが他の種類の傷は早く手当てしないとますます悪くなる。精神的な傷もそうですね。必要でなければ言わない方がいい。どちらかといえば言わない方がいい。でもね、言うのは面倒くさいから、あるいは言うのは怖いから言わないのは良くないですね。そうする人は一見優しいと思われるけれども、本当は一番不親切な人です。優しいと思われるんですね。きついこと言わないから。でも結局は我慢して我慢できなくなって全部いっぺんで言いすぎるので、早めに素直に言えるような雰囲気を作った方がいいです。もう一つ、言えば相手が治る見込みがあるかどうか。言っても治すことができなければ言わない方がいい。それこそ劣等感のもとになるんですから。もう一つ、相手につける傷の深さを考えなければならない。真実を言うと必ず、まあ、相手のプライドに傷をつけるんです。ところがその傷が深すぎると危ない。先ほどの私のギリアネのことは、下手をするとその子供にはその傷がずっと残る危険性がある。ずっと残る。ですから傷の深さを考えるべきです。もう一つ似たようなことですけど、真実を言うと必ず良い結果も悪い結果も出てくるんですね。良い結果も悪い結果も出てきます。では悪い結果が良い結果に奪われないように、上にならない、上回らないように、良い結果の方が上になるように、これを言うと治るかもしれないけども、その逆に悪いことがいっぱい出てくるので言わない方がいいです。もう一つはタイミング、タイミングをよく。でも現実的に考えてみれば、理想的なタイミングはないんですね。明るい時にはそれ言うのはもったいない。暗い時にはそれ言うと危ない。で結局言わないんですね。ですからあまり悪くない時を狙って勇気を出して言う必要性があれば言った方がいい。でも祈るしかない。私は好きな、このような場合には、このような場合にの時こそ、聖パウロのガラテアへの手紙の2章の2節に書いてある私好きな言葉ですけど、私が生きる、しかしそれよりもクリストが私のうちに生きる。キリストが私のうちに生きる。これを深く信じてこのように生きるのがいいことです。ですからイエス・キリストが私のうちにいるだけではなくて生きる、 私と一緒に生きる。ですからこのような場合には微妙な時にはこれは言った方がいいかやめた方がいいか、それはイエス様に任せればいい。イエス様にマイクロフォンを出してどうぞご主婦にしてください、言うべきだとまた言ってください。自分でお上手に言えるんです。そういうことと、そうすると祈ることもイエス・キリストに任せればいい。キリストが私たちの牛に心で祈っていらっしゃるので祈るように願いましょう。そしてこの微妙なことを言うにはイエス・キリストに頼みましょう。はい、まあ、39節から42までお願いします。39から42までお願いします。
人を裁くな。イエスはまた例え話を、例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずが見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、では続けましょう。今度はこの講座の目的の確認ですけども、私は主に求めているのは、イエス・キリストのいい友達になってくださるということです。そのために 4S と、つか S で始まる4つの動詞、キリストを知る、好きになる、従う、知らせる。キリストを知る、好きになる、従う、知らせる。これはそれにキリストのようにキリストと共に生きて良い意味でいい人になること、これを目的にしています。良い意味でいい人になる、悪い意味ではなくて良い意味で、お人よしなのではなくて、良い人の人に見えるようにするじゃなくて良い人である。そして良いことをする、良いことをする、いい人である。それと同時にこの講座の目的は一石二鳥ですけど、一つは入門講座ですから、洗礼を受けるために準備になります。そのためにキリスト教のカトリックのことを、まあ、ここで扱うんです。これと同時に本を読んでいただきたいと思いますね。カトリックの教えがまとまった形で書いてある本がいろいろありますので、その中の一つを選んで自分で一人でこれを 少しずつ退屈でしょうけども少しずつ読んでみて一体何を信じているのかということを確認して、ですから一つはで私今日みたいあの秘跡について話すつもりです、これから。だからイントロダクションして、これは聖書よりもあの秘跡カトリックの教えです、それを。でもう一つの目的はですから入門講座であると同時にフォローアップです。この中にはもう前から洗礼を受けている方がかなりいますね。でもフォローアップとしてこれです、その目的で主に今日はこれからはあのカトリックの教えを確認するために、で秘跡について考えましょう。秘跡、これをもう聞いたこの中身を聞いた人がいますけども、まあ、もう一度聞いて、秘跡とは7つあります。まず言っておきましょう。7つの秘跡、一つは洗礼、一番が洗礼、後で中身を話します。二番目は献身。三番目は許しの秘跡、ここが国会。四番目は御聖体、配慮する御聖体。五番目は病人の秘跡、病人の秘跡。6番目は除海、司祭になる式、除海。で7番目は結婚。この7つをカトリックが認める秘跡です。では秘跡は分かりにくいことです。だから名前字を見るとやっぱり分かりにくい秘跡。この3つの特徴があります。まず目に見える式です。目に見える行い、聖霊を授ける、結婚する、目に見える動作がある。そしてイエス・キリストが定めになった式です。あの秘跡です。で3番目はグラツィア、つまり救いの恵みを与える秘跡です。この3つ、目に見える式でキリストが定めた、そしてグラツィア。2番目のキリストが定めたには問題があります。というのはプロテスタント、クリスチャンであるプロテスタントのいろんな人は認めません。いろんな、例えば献身認めない秘跡として、なぜかというと聖書に書いてないから。聖書には書いてないんです。キリストがこれを作ったということは書いてない、だから認めない。で他の秘跡もそうですけど、なぜ私たちは認めるんですか。それはプロテスタントにとっては神の言葉の泉は聖書だけです。聖書に書いてないことは神の言葉とは認めない。でここには書いてないのでやっぱり認めない。ところが私たちは聖書と同時に、カトリックは聖書と同時に伝統も認める。伝統も神の言葉の泉として、長く広く初代教会が認めていた伝統はやっぱり何らかの形でイエス・キリストが話したはずです。記録になってない、福音に載ってないんですけど、文章になってないけども、イエス・キリストがこれは何らかの形で言わなかったならば初代教会はまさか勝手にそれを始めたわけないんです。初代教会は勝手にことを決めるわけないんです。 キリストが言ったことをまとめて知らせるんです。ですからヨハネ福音か、あるいはここに福音に書いてあることは全てではない。この他にはイエス・キリストはたくさんのことをなさった、たくさんのことを言いましたけれども、これもですからその中にあるはずです。キリストが言ったけど文書になってない。そのためにですから伝統も認めるので7つを認めます。で、今度グラチア、グラチアを与える。これが一番、グラチアというのは救いの秘跡、言ってみれば神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、これは救いの日、救いの恵みです。グラチア、許してくださる、受け入れてくださる、自分の子供として受け入れてくださる、抱きしめてくださる、愛してくださる。そしてそのグラチアを受けると神を身近に感じます。で、神からも人間からも愛されていることを感じさせる、感じるんです。そして愛したい望みが深まる。これはグレイスで、グラチア。グラチアには普通の、あの2つの種類がある。1つは一般的なグレイス、一般的なグラチア、誰にもある。悪いことをする人にも神様をみんなを愛してください。一般のグラチアと、それから秘跡のグラチア、秘跡の恵み。要するに各秘跡は目的がありますね。例えば洗礼はキリストのようにキリストと共に生きる、ではその目的を果たすことができるためのグラチアです。あるいは結婚する、互いに生涯変わることのない愛と忠実を誓います。その誓いを守ることができるための力と光を与えてくださるグラチア。その目的ですね。はい。では、アウグスティーノスか誰か、テルトリアノスだったと思いますけど、は有名な人が、クリスティアンが言った言葉ですけど、昔の、神は秘跡に縛られない。神は秘跡に縛られない。というのは、できることなら秘跡を受けなさい。ぜひぜひと思う。ところができない時もあります。例えば今の私たちの日本ではしない、できない、ピンとこない、しない人が多い。じゃあその人は救われないんですか？救いの恵みをいただかないんですか？神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださるということはないんですか？いいえ、神様は秘跡には縛られない。他の道で同じことを与えることが、授けることができます。なるべく秘跡を受けなさい。でもできない時には神様が他の道を通って体を抱きしめることになります。はい、では、1,2,3,4 でいきましょう。1番目は洗礼。洗礼は洗礼によって心が、心の扉が他の秘跡に対して開かれるんです。門が開かれる、心の門が開かれる。洗礼を受けないと心が グラチアに対して閉じているので他の秘跡を受けることができない。例えば病人の秘跡、もちろんその人のために祈ることができる、祝福することができる、秘跡はできない。心が閉じているのでそのグラチアは入らない。告白、例えば洗礼を受けてない人が告白国会に行っても、まあコンサルタントとして、あるいは相談の相手として、だからそもちろんできます。すごくいいことです。自分の罪を打ち明けてアドバイスください。それはできますけども、秘跡はならない。秘跡にはならない。洗礼を受けてないから。結婚するときには、二人とも洗礼を受けてたからは、二人とも心が開かれているので、お互いにグラチアを与え合う。彼は彼女に、彼女は彼。ところが、例えば彼はまだカトリック、洗礼を受けてない。で、彼女は受けているとしますね。その時には結婚はもちろん成立する、素晴らしい。ただ、結婚のグラチアは受けない。なぜかというと、彼は彼女にグラチアを与えることができない。自分にはないものを与えることはできない。そして彼女は与えることができるけれども、彼の心が閉じているので、グラチアに対して閉じているので入ることができない。ところがその彼が洗礼を受けたら、その時には自動的にグラチアのコミュニケーションができるのです。複雑なことですよ。複雑ですけど、でも、まあ、こういうふうになっています。洗礼は開かれる。そして、キリストのように、手短に言うと、キリストのように、キリストと共に生きるようになります。そして、クリスマを受ける、クリスマというのは、聖別された油、香油を受けます。香油は使命の印です。使命の印です。昔からキリストのずっと前から、そのクリスマというんです。ギリシャ語でクリスマ。クリスマ、香油という聖別された油。で、イエス様が、そのクリスマ、メシアとしてそのクリスマを受け入れた。どういう転職か、どういう使命か、どういうミッションかというと、人を救うというミッションを受けたんです。人を救う、きれいな使命か。だから、クリスマを受けたイエスが、クリストというんです。クリストという言葉は、クリスマから出てくる言葉、クリスマを受けたメシアが、イエス・クリスト。クリストである、メシアである、イエス。だから、例えば今のユダヤ人がイエスを認めますよ。立派な人で、認めない。ただ、イエス・クリストとは言わない。イエスはメシアではないと言います。カトリックは、まあ、クリスチャンはイエス・クリストと言うんです。クリストとして、メシアとして認めるから。はい。では、そして私たちがクリスマを受け入れるので、クリスマの中には、預言者になる。で、私たちはクリストのように預言者になったことを忘れないで。預言者は何をするかというと、将来のことを予告するということよりも、将来を見るよりも深く見て、深いところから将来が見える。で、何を見るかというと、問題を深く見る。家庭の問題、自分の問題、 社会の問題、世界の問題、今のたくさんの問題、それを深く見る。そしてもう一つを深く見るんです。神の望みを、この問題に対する神の望みを深く見る。神がこの状態に対してどういうことを望んでいるのかを深く見る、理解する。そして会っている時にはよろしい、会ってない時には合わせようとする。叫んで、おい、私たちやってることは神様の望みと違うじゃないんですか、神に合わせましょうと叫ぶんですね。ところがその叫び声を聞く強い人たちは、権力を握っている人たちはその声は嫌い。なぜかというと、この人たちはこの不正な状況を利用して儲かっているんですね。利益になっているんです。例えば移民を搾取して儲かっているんですね。いろんなたくさん。だからその人たちは、強い人たちは預言者たちの声を聞きたくない。邪魔ですよ。だから黙ってろと言うんです。で、預言者は黙らない、叫ぶので殺される。預言者たちは次々に殺されてた。イエス・キリスト、大預言者であるイエス・キリストもそのように殺された。では私たちも預言者であることを忘れないように、その状態、自分の状態、家族の状態、それを深く見て、で、神様の望みも深く見て、で、合わせるようにする。社会問題に対しても叫ぶべきです。どういうふうに叫ぶかどうかは、それは自分によって、人によって違いますけれども、どうでもいいということではない。私たちは預言者です。キリストの使命感を受けていることを忘れないように。次の、秘跡、献身は先ほど言ったように聖書に出てないけれども、洗礼の延長として見られていたんです。で、長い間一緒に授けられていたんです、同時に。でも別々にすることもあります。私たちの今は別々にするときが多いです。原則として、例えば私は洗礼を、皆さんに洗礼を授けるときには洗礼だけで、で、あと数年経って、少し経ってからボロが出てから確認として献身を受けるんですね。それは心理的に意味があります。一緒にすると、まだほやほやですので、あまり意味がない。ところが理由があって、例えば何々のため外国にこの出で、そこでカトリックがないので今受けないと、その時には特別な理由で一緒に授けることができます。私も何回もある人に洗礼と同時に献身の奇跡を授ける。できることなら別々にするんです。ですから皆さんがもう洗礼を受けてから、もうそろそろだと思ったら、献身を受けていき、司教様がここに来て、で、みんなと一緒に洗礼を、献身を受けます。何を受ける、また聖霊を受けます。これは確認ですね。聖霊は、あの時に受け入れたんですね。洗礼の時に聖霊をいただきます。でも確認として、献身の時に聖霊を、で、聖霊の賜物と聖霊の実りをいただきます。聖霊の賜物ということはこれです。知恵、理解、信仰、恐れ、 これは賜物ですね。知恵ということは何かというと、神の御旨が分かること、神の御旨を知ること、自分に対して今の状態に対して神の御旨を知る、理解、聖書と神の言葉を理解するため、それと同時に人間同士の言葉を、人間を理解する、人間の言葉だけではなくて、何を言ったことだけではなくて、何を言いたかったということを理解する、人間の心を理解するように、それから信仰というのは頭で神の存在を認めるだけではなくて、頭と神の言葉を心に受け入れ、頭だけではなくて心に受け入れ、行いをもって実践する、この意味の信仰、そして恐れというのは神様は怖いということではなくて、神の掟を守ることは神を恐れることです。神を恐れることは神のこと、神の言葉、神の掟を守ることです。これをいただくのです。ところがいただくというのはプレゼントをいただくとということよりも、課題をいただく、課題、使命をいただく、つまりあなたはこれから知恵に従って生きるようにしなさい、理解と信仰、恐れに従って生きるようにしなさい、ですから宿題ですね、プレゼントをと同時に、そのためにもちろん援助を与えるせいだけども、ただ黙っていただくじゃなくて、はい、まあ、私の時間になりましたので、皆さん少し考えてください。そして、そうですね、何か後で言ってください。少し考えてください。アベマリアを唱えましょう。父と御子と聖霊の御名によって。アベマリア。恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは御子の御子で祝福され、五代目の御子イエスにも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今の死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週の章、よろしければ2、3の時にどうぞ。はい、ありがとうございます。誕生日は一緒でもいいです。先ほど。